医院経営秘伝のタレ。
医院経営秘伝のタレは名古屋で有名な医療法人雄桜会近藤歯科院長の近藤正嗣先生に医院経営のコツを根掘り葉掘りお聞きする音声ラジオです。
皆さんこんにちは、株式会社マルの鎌畑です。
こんにちは、近藤歯科の近藤正嗣です。
はい、ということで始まりました、医院経営秘伝のタレ第5回ということで始めていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。今日は先生、3月半ばに入りました。3月16日に収録させていただいておりますが、またいつものように近況からお聞きできればなと思うんですけども、いかがお過ごしでしょうか？
ずっとアレルギーとか喘息に悩まされているんですけれども。
そうなんですね、
うん、
長いんですか？
う
ん、
アレルギーはね、もう50年以上じゃないですかね、はい、
うん、そんな中でも毎日診療を。
そんなのはね、大したことないですよ、死ぬ病気じゃないしね。
まあまあそうですよね。
でも重要なとこが悪くないだけありがたいと思ってますけど、
うんうんうんうん、これからも先生元気に活力を持って、
うん、もうね、最近は長生きしてくださいと患者さんにいつも言われてますんで、はい、そんなこと言われる年になっちゃったと思って残念ですけど。
まだ若いですけどね。はい、そんな先生に今日もいろんなお話をお聞きしていけたらなと思っております。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ではですね、話変わりまして、今回まで4回収録をしまして、前回までというのはどちらかというと雑談ですとか心の扉を開く鍵ということで、はい、コミュニケーションにまつわるお話というのを中心にお話しいただいたんですが、ちょっとですね、もう少し広いお話で、今日は歯科医院の成長戦略というテーマで先生にお話をお聞きできればなと思っております。歯医者の世界では年間売上1億円達成すれば開業は成功と言われる中で、明確な数字というのは明言避けますが、近藤歯科様はおよそ数倍の成功を収めてまして、圧倒的に人気のある歯科医院さんでやられるんですけど、そんな先生に歯科医院の成長戦略っていうところで詳しくお聞きできればなと思うんですけども、まずそもそも先生の考える歯科医の成長戦略っていうものはどのようなものだとお考えでしょうか？
そうですね、成長戦略という問題をここでお話しする前に、他の一般企業との違いっていうことをちょっとね、目をつけるっていう、はい、僕いつもお話しするんですが、うん、民間企業っていうのは限りなく成長することを目標にしてるわけですよね、はい、
うん、
去年よりは今年来年っていうね、はい、
そうですね、
まあ結果はちょっと伴わないかもしれないんだけど、
うん、
目標としては常に右肩上がりを目指すというのが企業活動であるわけですね、
はい、うん、そうですね。
で、私たちはまあさっきも鎌畑さんおっしゃったように、1億も行けば、まあ、あとはねゴルフやってちょっといい車に乗って一丁上がりかみたいな人が非常に多いわけですよね、
うんうん、
うまくいってくるとリニューアルしたり診療台を増やしたりっていうぐらいはあるんだろうけど、建築物なんかとかってなんとなんかはまあそのまま引退までずっとそこでやってるっていう人がほとんどじゃないかということですね。
多くの場合はそういった形ですね。
ただもしそれが会社だった場合ね、会社を始めましたっていう時の社屋と30年後の社屋が同じサイズだったら、それはダメな会社だ
った。確かにそう考えると確かにそうですね。
それはね、企業としては成功はしてないということになるわけで、そこに私たちの陥りやすい罠というかね、
うん、
それでいいと思っちゃってるところが僕は変なんじゃないかというふうにまず思ってほしい皆さんにということですね。だから一般企業では潰れていくぐらいの状況でも、私たちは医療保険っていうのがあって、
はい、
これはまあ半分税金とかが投入されとってですね、
うん、
まあ、半官半民っていう言葉が合うと思うんですけど、
はい、
まあ、要するに保護されていてね、
うん、
動物園の動物みたいなもんですよ。まあまあの暮らしができると。
なるほど。
だから必死で努力しなくてもどうにかなっちゃうというのが、うんうん、まあ、一番ダメなところですね、ある意味ね。
あ、ある意味守られてる部分なわけですかね。
そうそう、だから保護されてその上にあぐらをかいてぬるま湯に浸かったまま人生が過ぎていくと、
うんうんうんうん、
実に楽しそうで本当はすごいつまらないと、
うんうん、
と僕は思うんですよね。
なるほど。
だけど最初の頃は成長し続けないといけないっていうふうには気づいてなかったです、うん、自分も。
うん、
だからそれは皆さんが今そういうふうにすぐに気づかなくても仕方のないことですよね、
うんうんうん、ちなみに先生が最初は気づからなかったってことだったんですけど、 何か気づくきっかけみたいなことがあったんですか？
気づくきっかけはね、ある先生を雇用した時に、
はい、
その先生がこのまま古臭い診療をしていたら潰れるんじゃないですかって言い出したんですよ、
う
ん、
でなるほど。
僕はいい医療を毎日患者さんに一生懸命提供してるんだから、
うんうん、
そんなはずはないと、
うん、
何を言っとるんだお前はという話から始まったんですけども、でも今考えてみると、うん、まあ、その先生の一言がきっかけで僕は実は予防中心の医療っていうことを初めてやり始めるんですけど、うん、
はい、
それまで予防も大切だってことは分かってるけど、
うん、
それが中心ではないわけですよね、
うんうんうん、
予防中心の医療を体制を切り替えていくことによって、
うん、
患者さんは爆発的に増えていくし、自費もどんどん増えるしっていうふうに急になってきたんですよね。それも非常に短期間でね、
あはは、もうガラッと変わった。
そうですね、1年半ぐらいしかかからなかったんじゃないかな。
そうなんですか。
だから患者さんの数が2倍になるのに1年ぐらいでなりましたもんね。でもその間にただ予防中心っていう概念を導入しただけで、別に急に診療がうまくなったわけでもないし、インプラントが急にうまくなったわけでもないわけね。ただコンセプトを変えただけですね。つまり治療して歯を治してなんぼと、上手な医療をして患者さんを健康にしてなんぼという、そういう普通の医師としての考えから、患者さんのニーズはそうじゃなくてね、歯が悪くならないのが一番いいんだと、歯の健康が一番いいんだと、
はい、
病気になってから治すのは後手に回っとるだろう、うん、こういうことですよね、
うんうん、確かに言われてみるとそうですよね。
だからそれを変えたというだけのことだよね、ある意味。
あ、
それで全てが良くなるというのが歯科ではそれが起きると
うん、コンセプトが変わるだけで危機的、
まあ、以下の場合は予防ということで、人間ドックばっかりやっとるとか、そういう業態がありますでしょ、
うんうんうん、
ある意味そういうのは成功していくんですけど、
うんうんうん、
でも一般のその辺のお医者さんで予防をすごい推進してるかって、そうでもないよね。
そうですね、あんまり聞かないですね。聞かない
って、せいぜい予防接種しとるとかね。
そうですね、とかもう本当こじんまり健康診断やって
る、まあ、食事指導をちょっとしとるぐらいでね、
はい、
これはなぜかというと、歯科の疾患がちゃんと来てくれて、ちゃんと見せてくれたら、定期的にすごい予防しやすいんだよね。原因と結果が割と見えるからね、目で見えるしね。定期的に歯医者に 3,4 ヶ月に1回来てれば、そんなすごい歯科疾患には絶対にならないんだよ、来てくれてる限り。なんかその人が変なことやりだしたらすぐ分かるしね。
そうですね、
まあ、今日もめちゃくちゃグミにはまった医学部の学生さんっていうのがいて、
医学部の学生さんなんですね。そう
そうそう、急に下宿しだしてホームシックになって、
はい、
でもグミを激食いしましたと、暇さえあれば口にグミを放り込んでいたと。
ほうほうほう。
そしたら僕確か1年生、彼が今2年生なのかな、
うん、
1年生になるかならんかの時に、まだこうリモートだから治療ができるよって言って来てたのね、
はい、
大学が始まってるようで始まってねえなって、でその時に全部きれいに直してたんですよ、治療は、
はい、
でいろいろ手入れの仕方も教えて、
うん、
食事の指導もしたんだけど、やっぱり彼のそういう精神的な寂しさには勝てなかったよね、その全てがグミになったみたいな。
なるほど。
今日来たんだよ、先ほどね、
はい、
そしたらいっぱい穴が開いてて、めっちゃショックでね。
あ、
だからそういうことが実際に起きるんですけど、
うんうん、
でも来たから分かるじゃない。
そうですね、
でそこで歯止めがかかる、あんたグミダメだよって言うでしょ、うんうん、だから彼が来たことによって、
はい、
もう最小限の医療をまた受ければ済むんですよ、
うんうんうん、
歯科は、
うん、
でもさすがにこれであんたグミはやばいって分かったよねって、はい、分かりましたって言っとったから、さすがに今度は分かるでしょ、うん、でそうやってお互いねコミュニケーション取りながら、
はい、
本人がね気づきを経験しながら、
うん、
歯の健康ってこうやって作っていくんだなって分かっていくわけですよ、
うんうん、
でそのプロセスを一生涯続けていくわけで、私たち、
はい、
予防をやってるから、
うん、本来治療っていうとこのコンセプトでやってたら一回治して終わりだ
と、うん、それでバイバイでしょ。
そうですよね、そこはもう定期的に3ヶ月4ヶ月で半永続的に、
うん、で彼はね3ヶ月4ヶ月で来なかったわけですよ。
あ、
コロナもあったし、
はい、
医学部入って最初の1年忙しいじゃないですか、
うん、
だから多分9ヶ月ぐらい来なかったんじゃないかな、もっと10ヶ月ぐらいかな。
ああ、
そんだけスパンが空いたらそういうふうになっちゃうよって話ですよ、
うんうんうん、そうですよね。
だからそれを4ヶ月ぐらいで綺麗に来てくれたら定期的に、うんうん、それと何十年も来てる人いるわけだよね。そしたら本当に予防できるわけですよね、
うん、
だから他の疾患と違って予防するのが簡単だけど、
はい、
患者さんをそう仕向けるのが難しい、
うん、確かに。
だから患者さんを増やしたいとかよく言うけど、うん、そんなのすごい簡単で、要するにはい今日で治療終わりましたって言ったら、うん、次回から定期検診来ないとあなたまた同じようになっちゃうから、うん、ここであなた苦労して治療した成果がね、
うん、
パーになるよと、
うん、
簡単に言うとね、
はい、
だからそれをパーにしたいか、
うん、
そうじゃないかはもう運命の分かれ道だと、
うん、
このまま痛くなったら歯医者行くって言ってたら、
はい、
僕らぐらいの年になった時にね、
うん、
あなたの歯の本数がね、
うん、
今の7掛けぐらいになっちゃうよと、
うんうん、
でもちゃんと定期的に来れば、はい、ほぼ今の本数のままおそらく年を取ってもこのままに近い状態が続きますよと、
うんうん、
であなたはその運命の分かれ道を、はい、さあどっちにしますかと、
うん、
僕はいつも聞くんですよ、ね、
はい、
そしたら答えは大体そっちになるじゃないですか。良くない方は行きたくないよね、はい、
うんうん、
でまあ途中でやっぱり挫折しそうになる時もあるかもしれんけど、
うん、
これいつまで来るんですかって聞かれるんだけど、それ一生ですよね、
うんうん
うん、だから歯科の疾患というのはそうやってしないと、
うん、
もうものすごくかかりやすいものだから、
はい、
簡単に発症してしまうよと、
うん、
それを上手に言って、
うん、
じゃあ次の定期検診あんたに作るのって話で、
うんうん、
で予約取りましょうかって言って、うん、それで次も取りましょう次も取りましょう取りましょうって言って、うんうんうん、来た時に予約取ってからね、
はい、そうですよね、もう当たり前に
そうい
う流れですもんね、
まあ、鎌川さんは来てらっしゃるから分かる、
はい、
だけど、
はい、
あんまりよく分かってない先生は、
はい、
じゃあはがきが来たら電話してくださいって言って返しちゃうわけよ。
あ、なるほど。
そうするともう予約って約束だけど、
うん、
はがきが来るって約束はしてねえわけだから、
うんうんうん、
まあ、めんどくせえから電話するのやめようかになるわけですよ。
まあ、そうですよね。
だから必ず終わったら予約取るっていうのが、
うん、
絶対必須のシステムです、
うんうんうん、これ当たり前の仕組みじゃないんですね。僕もこの歯科さんに10年通ってるんでなんかこういうふうに歯医者さん通うもんだっていうの
も
なんか
多分もう完全にあれだねあのうちに洗脳されたの
でもそれで僕すごく満足してるというかありがたいので、
逆に来てないと大丈夫かなって思っちゃうね。
そうですそうです。やっぱ僕も先ほどの大学生のお話じゃないですけどちょっと間開けちゃうとやっぱ詰め物がちょっと欠けちゃったとか、
うん、
この前も欠けちゃったっていうのを発見してくださって、うん、虫歯になる前に来ていただいたりとかっていうことができるのですごいありがたいんですけど、これ普通じゃないですね、
うん、うちのはねそれはよそではそんなにやってないわけですよ。
あ、なるほど。
だから次回の LINE の約束をね、はい、取ってくれて、
うん、
心からそれに納得してくれてたら、はい、患者さんなんて増えて困るわけですよ、
うんうんうん、
うち本当困るんだから今だからなるべくもう遠くの人とか、
はい、
もううち来なくていいからっていう説得をするんですよ最近は。
ああ、なるほど。
だって既存の患者さんが来れなくなっちゃうもんね。
まあそうですよね、ある程度
そうそうそう、これ以上もね増設もできないし、
うんうん、
この間もうしょうがないから小児用のチェアだけね、
はい、
もう2台増設の契約をして、うん、5月にはうちは18台からユニット20台に変わります、は
い、20台になるんですか。すごい規模感。
ちょっと駐車場が少し心配だけどね、増えると。
あ、駐車場もかなり台数ありますけどね、
うん、
ちなみに先生そのコンセプトを変えたのって改良されてどのぐらいの時にされたんですか。治療から予防っていうところって
今が35年目で、はい、変えたのが多分16、7年前ですかね。だから真ん中ぐらいじゃないですか開業キャリア。
あ、なるほど。あそこでコンセプトを変えて 1,2 年でポンと変わり今のスタイルで、まあ、徐々に広がっていってるわけですもんね、うん、その
最初に予防の神様と言われてる、
はい、
山形県の酒田の開業医の先生のね、うん、熊谷隆先生っていう、
うんうん、
大変尊敬する先生がいらっしゃるんですけど、はい、その先生の講演を聞きに行ったんですよ、ね、
はははは
とにかく行ったらいいことがあるからって言ってその、
うん、
うちに採用した女医さんに言われて、
はい、
でまあそんなにいいって言うなら行ってやるわみたいな感じで岡山まで行ったんですよ。
ははは
たまたま岡山にその先生が講演に来とった山形からね、うん、それでびっくりして僕はそこで、
はい、
俺は近代的な医療をしてると思ったら、
うん、
全然時代遅れじゃんと思って。
あ、そんだけの衝撃がある話だった。
そうそうそう、だから予防をちゃんとすれば、
うん、
患者さんをずっと健康でいさせることができるのに、
うん、
やってないなんて、
うん、
なんておかしいのあなたたちっていうような話だからね。
なるほどなるほど。そこで大きな気づきがあっての今なわけですね。
そうですね。だから今回の話は、
はい、
要するに右肩上がりの経営戦略って、
うん、
全然大したことはなくて、ただただ治療の終わった人たちに、
うん、
あなたのこの状態をね維持するのに、
うんうん、
予防的な通院を定期的に生涯にわたって続けることが、
うん、
あなたにとってこの日本のね 豊かな食生活の中で生きていくための唯一の歯の生き残る道だと、
うんうんうん、
ないとあなたの歯は生き残ることは無理なんだと。こんないいもん食べてね、
はい、
楽に暮らして、
うん、
そんな体にいいわけないようなことばっかりやってるんだから、
うん、
あなたと同じいいもんを虫歯菌も歯周病菌も食っとるんだから、
うん、
それはそいつらも豊かになってどんどん毒を出すわという、
はい、
そういうことだよね。
なるほど、そこをこう是正させるというか、
そうそう、だからそこを軌道修正していきないからみんな成人病になっていっちゃうわけでしょ、
うんうん、
予防できる歯ぐらい残そうぜと、
うんうん
う
ん、
そういう話をいかに上手にするかですね。それをね、最後に一つだけ言ってきますけど、はい、歯科衛生士に言わせてる歯医者が多すぎる。また来てくださいね、歯のお手入れに、はい、
うんうん、
そんなんじゃダメなの。あなたの生涯にわたる歯の本数をね、
はい、うんうん、
維持したいのか、
うん、
どんどん自利品で年食った時に歯の本数半分でいいのか、
うんうん、
どっちにするのあんたはと、
うん、
いうことを歯科医師が言わないとダメよ。
先生がおっしゃってるんですね、言ってらっしゃるんですね。
そうそうそう、そんなことってさ、
はい、
歯医者以外に言えないでしょ。歯科衛生士があなたの歯なくなるぞ将来って言えないじゃん
そうですね、そうですね、
うん、そこまでのきついことは、
うんうん、
だからそれをズバッと言って、
うん、
パッと目を開かせないとね、
うん、
そしてだったらあなた今日予約取っていかないと、
うん、
ね、うちにはそういう患者さんがね4000人ぐらいいるよと、その一員になった方がいいじゃないですかと、
うん、
でも今度歯科が消滅しても一生どっか行くんですよと、
うん、
いうことを言う、これが一番の大事なことですね、
うん、いやありがとうございます。今日歯科医の成長戦略ということで大変参考になるお話を皆様リスナーの皆様、は
い、すごい簡単です。
そうですね、すごくシンプルなお話だったので、うん、でもすごく奥が深いというか、僕もそうですけど歯の健康を保つ習慣づけをつけていただいたので、近藤千佳さんにこれからも通いたいと思います。
よろしくお願いします、はい、どうぞお越しください、
はい、ありがとうございますということで今日は第5回歯科医の成長戦略ということでお届けしました、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。どうも、
今回の音声はいかがでしたか。この音声ラジオは不定期で配信しております。次回の配信をお楽しみに。